退職、就職したら、国民健康保険の加入、脱退の手続きをしましょう。市内に住所があって、勤務先の健康保険などに加入していない方は、国民健康保険に必ず加入することになります。会社などを退職し、勤務先の健康保険を脱退したとき、または会社などに就職して、勤務先の健康保険に加入したときには、国民健康保険の加入、脱退の手続きが必要です。忘れずに14日以内に手続きをしてください。なお、国民健康保険加入・脱退手続きに必要な書類などは、左表を参照してください。国民健康保険への加入・脱退手続きの表があります。国民健康保険に加入するとき、手続きに必要なものの順に読みます。国民健康保険に加入するとき、市内に転入してきたとき、手続きに必要なもの、他の市区町村の転出証明書、勤務先の健康保険を辞めたとき、勤務先の健康保険を辞めた証明書、資格喪失証明書など、勤務先の健康保険の被扶養者から外れたとき、被扶養者から外れた証明書、国保の世帯に子供が生まれたとき、被保険者証、母子健康手帳、文面にかかる領収明細書、世帯主名義の口座番号のわかるもの、生活保護が廃止になったとき、生活保護受給証明書、なお、手続きには、世帯主及び対象となる方のマイナンバー確認書類、マイナンバーカードなどと手続きする方の身元確認書類、免許証などが必要です。また、住民票が同一世帯の方で、すでに国民健康保険に加入している方がいる場合には、その方のマイナンバー確認書類も必要です。次に、国民健康保険を脱退するとき、手続きに必要なものを順に読みます。国民健康保険を脱退するとき、市から転出するとき、手続きに必要なもの、被保険者証、勤務先の健康保険に入ったとき、または、被扶養者になったとき、国保と勤務先の両方の被保険者証、全員分。被保険者が死亡したとき、被保険者証、喪主であることが確認できるもの、改葬御礼のはがき、葬儀代の領収書、喪主の口座番号がわかるもの、生活保護を受けることになったとき、生活保護受給証明書。なお、手続きには、世帯主及び対象となる方のマイナンバー確認書類、マイナンバーカードなどと手続きする方の身元確認書類、免許証などが必要です。また、国保の資格がなくなってから、国保の保険証を使用して医療を受けた場合、市が医療機関へ支払った医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。表終わり。また、手続きには、世帯主及び対象となる方のマイナンバー、個人番号、確認書類、マイナンバーカードなど、と手続きする方の身元確認書類、免許証などが必要です。加入手続きの場合は、すでに国民健康保険に加入している方のマイナンバー確認書類も必要となります。勤務先の健康保険に入れませんか？ 会社、工場などの法人や従業員が5人以上の個人事業所に勤務している方と、その家族は、勤務先の健康保険や厚生年金などへの加入が法律で義務付けられていて、病気や怪我をした時に必要な保険給付が行われ、生活を安定させる仕組みが取られています。そのため、このような方は、国民健康保険に加入することができませんので、ご注意ください。パートやアルバイトの方でも、勤務先の健康保険や厚生年金に加入しなければならない場合があります。勤務先の健康保険への加入については、職場の担当者や全国健康保険協会へご相談ください。なお、法人とは、公、私法人、公は公、私は私、営利法人、公益法人、社団法人や財団法人を問いません。一般的には、商法により設立された会社で、社会福祉法人、医療法人、学校法人などの特殊法人や公法人である都道府県、市区町村の地方公共団体も含まれます。問い合わせ先、健康保険に関すること、全国健康保険協会東京支部、電話 03-6853-6111。 厚生年金に関すること、武蔵野年金事務所、電話 04-22-56-1411。 労働基準・労災に関すること、総合労働相談コーナー、三鷹労働基準監督署内、電話 04-22-67-6340。 詳しくは保険年金課国保年金資格係、電話 470-7732 へ。年金から天引きされる介護保険料について、仮徴収のご案内。介護保険料を特別徴収、年金からの天引きで納付いただく方の4月、6月、8月に支給される年金からの天引き額は、2月に天引きした保険料額と同額となります。これを仮徴収と言います。7月に年間保険料額が決定した後は、年間保険料額との差額分を、10月、12月、翌年2月に支給される年金から天引きします。これを本徴収と言います。仮徴収される年度前半の保険料額と、本徴収される年度後半の保険料額を平準化するために、8月の年金から仮徴収される保険料額を変更することがあります。なお、4月以降の年金から初めて天引きの対象となる方には、納入通知書兼特別徴収開始通知書により通知します。詳しくは、介護福祉課保険係、電話 470-7777、内線4910または4911へ。後期高齢者医療制度、保険料が年金天引きされている方、4月から年金天引きが始まる方へ、保険料の仮徴収を行います。後期高齢者医療保険料を年金からの天引き、特別徴収で納める方は、年6回の年金支給月に保険料が天引きされます。4月、6月、8月は、 保険料の仮徴収期間です。年間保険料額は、毎年7月に市民税・都民税の所得内容をもとに算定し、決定します。そのため、年間保険料額が決定するまでは、仮徴収期間として、同年2月と同額の保険料を、4月、6月、8月の3回で納めることになります。7月に年間保険料額が決定した後は、すでに仮徴収期間で納めた保険料との差額を、10月、12月、翌年2月の3回で納めることになります。なお、年間保険料額を平準化するために、6月、8月の仮徴収額を変更する場合があります。変更した場合は、個別にお知らせします。4月から保険料の年金天引きが始まる方へ、4月上旬に仮徴収額決定通知書兼納入通知書を送付します。4月、6月、8月は、仮徴収期間として算定した保険料を納めることになります。対象、2年10月初旬までに75歳の誕生日を迎えた方や転入した方などのうち、4月から新たに保険料が年金天引きされる方、年金天引きから口座振替へ、納付方法の変更が可能です。保険料の納付方法は、年金天引きによる納付が原則となっていますが、申し出により口座振替、普通徴収に変更することができます。変更を希望する方は、1、口座番号がわかるもの、預金通帳またはキャッシュカード、2、通帳届出印。3、後期高齢者医療被保険者証。すでに後期高齢者医療保険料の口座振替を登録している方は、3のみ。を持参の上、保険年金課、高齢者医療係、市役所1階で手続きをしてください。詳しくは、同係、電話 470-7846 へ。国民年金だより。国民年金保険料は納付期限までに納めましょう。4月から4年3月の国民年金保険料は月額 16,610 円です。保険料は日本年金機構から送付される納付書により、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。また、クレジットカードやインターネットなどを利用した納付や便利でお得な口座振替もあります。日本年金機構では、保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、電話、文書、訪問により早期に納めていただくよう案内をしています。未納のまま放置すると、強制徴収の手続きにより、督促を行い、期限までに納付がない場合は、延滞金が課せられるだけでなく、納付義務のある方、被保険者本人、連帯して納付義務を負う配偶者及び世帯主の財産を差し押さえることがありますので、早めの納付をお願いします。保険料が納め忘れの状態で、万が一、障害や死亡といった不慮の事故が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。国民年金保険料免除等の申請について、経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合には、 保険料の納付が免除、猶予となる、保険料免除制度や、納付猶予制度、50歳未満があります。また、免除、猶予の申請は、申請時点の2年1ヶ月前の月まで遡って申請することができます。申請を忘れていた期間がある方は、年金事務所、または市の保険年金課で申請してください。詳しくは、武蔵野年金事務所、電話 0422-56-1411 へ。柔道整復師や鍼灸師、マッサージ師の施術に関する紹介にご協力ください。市では医療費適正化への取り組みとして、被保険者が国民健康保険を使って施術を受けた場合に、施術方法や保険請求内容が適正かどうかの点検を行っています。施術内容を確認するため、文書で問い合わせることがありますので、ご協力をお願いします。負傷部位や施術内容、施術年月の記録、領収書などを保管していただき、紹介文書が届いた場合には、ご確認をお願いします。詳しくは、保険年金課、国民健康保険係、電話 470-7733 へ。市税などの納め忘れはありませんか？令和2年度の市税など、市民税、都民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納期限が過ぎました。納期限までに市税などを完納していないと、延滞金が加算されるだけでなく、財産が差し押さえになる場合もありますので、ご注意ください。納付にお困りの時は、病気、事故、災害、新型コロナウイルス感染症関連など、やむを得ない事情で納付が困難な場合には、できるだけ早めに納税課、市役所2階にご相談ください。キャッシュカードで口座振替への申し込みが簡単に。銀行などのキャッシュカードを使って、金融機関への届け出印、通帳は不要。市役所の窓口で簡単に市税などの口座振替の申し込みができるペイジー口座振替受付サービスを実施しています。ペイジーはローマ字大文字 P 小文字 AY-EASY。3年度の市税などを納付する際に、納付の手間や納め忘れがなく、便利で確実な口座振替をぜひご利用ください。詳しくは納税課、電話 470-7729 へ。